はい、こんにちは。4月18日金曜日の孤独の鋼ラジオです。こんにちは、鋼凛太郎です。毎週金曜日は映画についてお話をする金曜プレミアムシネマを配信しておりまして、で今週からちょっと先週の思いつきで、次に見る映画を、ルーレットで決めるっていう、まあ、あれですね、TBS ラジオのアフターシックスジャンクションの、木曜日コーナームービーウォッチメンのムービーガチャの、まあ、パクリ企画なんですが、割と、ね、これまではその時に見た映画の中どれにしようみたいな感じで決めてたんですが、一方で、ウォッチリストとかね、フィルマックスのクリップとかに、見たいけど見てない映画が結構たまるんで、そっちもやっぱりね、まあ、見ていかなきゃいけないだろうということで、いろいろな、枠を決めて、全部で8本選んで、それをルーレットで、次に見る映画を決めるというムービールーレットという企画を思いつきで始めて、それで、当たった映画テント戦、いきなりなんか渋いのが当たりましたけども、1958年の、東映の映画ですね。でこれなんで、そのねムービールーレットに入れたかというと、Unext の、マイリスト枠で、で、YouTube のチャンネル、暗黒名画座というチャンネルがありまして、米粒社協の折島一平さんと、あと、勝弁師の坂本さん、坂本さんの、ね、お名前をね、いつもね、忘れてしまうので、本当申し訳ないんですが、の二人が、大体30分ぐらい好きな映画について、本当に自由奔放に話すという、二人のね、やっぱり映画に対する知識とか、あと、随所に出てくる、名場面のモノマネとかね、そういうのが面白くて、ついつい見てしまう。その中でテント戦、取り上げられていて、で、まあ、テント戦っていうのは自分にとっても、まあ、中学生の頃かな、初めて小説読んだのは、あんまりまだ、いわゆる大人の小説を読んだことがない時期で、これを読んで、あ、すごいなんか面白い、大人の小説面白いなっていう風で、松本清張をハマって、その後ぐらいに横溝清志とかね、ハマったりした、そういう思い出の、作品でもありますんで、この機会に、まあ、この映画一度前に見てるんですけど、もう一度見てみようということで、見てみました。1958年だから昭和33年。そんなにでも古さあまり感じない、映画でしたし、あとなんかそのね、暗黒名画座によると、この年に5本、松本清張の作品映画が公開されていたらしくて、で中には松竹の方、ね、野村義太郎、まあ、どっちに本当にね、松本清張といえば松竹、野村義太郎っていうライン、砂の器をはじめ、疑惑とか鬼畜とかいろいろありますけども、そのラインのものが発端となった、張り込みもこの年の映画化ということで、まあ、大体昭和30年ぐらいに松本清張、デビューしているレジオになって、で、最初は、いわゆる純文学系で芥川賞を取ったりしてたんですけど、途中からミステリー書くようになって、いわゆる社会派ミステリー、それまでは、まあ、金田一耕助、明智小五郎といったね、そういう名探偵が出てきて、割とこう、奇抜な事件を解決するという、それが推理小説、探偵小説のメインだったのを、まあ、市政の人たちで、警察の刑事が主人公でね、足をすり減らしていろんな聞き込みをして、一つ一つ証拠を見つけて犯人を追い込んでいくという、そういう、あとその殺人の背景に社会的な動機があったりするっていう、いわゆる社会派ミステリーを松本清張が、まあ、そのジャンルを作り上げて、まあ、それが、まあ、今ではね、ずっとそれが日本のミステリーの主流になってき、た、まあ、その元祖の作品がこのテント戦で、あともう一つ元祖というと鉄道ミステリーですね、時刻表トリックという分野、まあ、最近とかしかちょっと前まで本当に西村京太郎といえばっていうね、鉄道ミステリー、それの元祖でもあるそんな作品です。で、まあ、今回見直してみて、やっぱりね、やっぱり1958年、昭和33年っていうと、私が小言雄三さんとやっている10分雄三で取り上げている、隔月でそれぞれ取り上げている小津安二郎とか、黒澤明とか、の作品がちょうど、まあ、この頃がメインなんで、 まあ、当時の、まず風景ですね、特にまあ駅の風景で、東京駅とあと、2人の心中死体が発見されるのが、九州の福岡の香椎駅の近くということで、それに、ね、駅の近く、駅前のね、果物屋さんとかね、メートル法の店っていう看板が出てるって、それまでは、センチメートルとキログラムっていう、そういう、単位じゃなくて、尺とかね、モンメとかね、そういう日本古来の、なんだ単位っていうかね、長さとか重さの単位だったのをメートル法に変えたっていう、それでやってる店っていうね、そういうのが出てきたり、当時の、風俗だから、ちょうどあれですね、見ながら思ったんですけども、この3年前は、空の大怪獣ラドンが公開された。そしてあれもラドンがね、長崎方面から福岡に向かって飛んでくるときに、駅前佐世保とかそのあたりの駅前が、映って、そこでラドンの、なんていうか、羽の風で、街がこうね、物が吹っ飛ぶとかね、そういう描写があったりするというね。だからなかなか当時やっぱり九州っていうのは一つ大きな映画人口というかがあったのかな、だからそういう舞台になったのにもなったのかなというふうには思いますが、でそんな中、まあ、さっきも言いましたように事件は、福岡の海岸で心中死体が見つかって、まあ地元の警察は心中として処理しようとしたんですけども、そこに一人老刑、鳥海刑事という老刑事が、こんな寂しいとこで自殺 しますかねみたいなことを博多弁で言って、ちょっと今ね博多弁が再現できなかったんですけども、でそれで疑問を持って、でそこに一方でそれ心中したのが、今の通産省の課長補佐と、まあ、彼らがよく利用しているようなそういう料亭の仲居だったんで、まあ、2人の、まあ、道ならぬ恋の心中として処理されそうになったのも、まあ、東京の警視庁の警視庁法でおかしいと、ちょうどまあ、彼の部署で汚職事件みたいなのがあって、それの関連がするんじゃないかということで、殺人じゃないかということで、一人、三原刑事というのが、東京からやってきて、まあ、その二人で、あんまり全体的にはバディではないんですけども、随所随所でバディ的に二人で、まあ、ベテラン刑事と若手熱血刑事という、まあ、割とよくあるというか、ちょうど今週取り上げた黒澤明のこのライヌも、志村貴司のベテラン刑事と、こっちはそれ熱血ではないですけど正義感の強い、三船敏郎演じる、若手新人刑事のコンビという。ちなみに、志村貴司この点と線でもその熱血刑事南博士演じる三原刑事の上司として、まあ、彼をこう 割とこうね、暴走しそうなところをこう諌めながら、捜査を進める、課長役で出てきて、うん、志村貴司、こんなところで出てくるんだなと思いました。あともう一つね、九州側の、鳥海刑事、ベテラン刑事が最初一瞬劉智秀かと思ったんですけど、違っていて、確認したら加藤よしで、ちょっとびっくりするという。加藤よしってね、やっぱり老人になってからしか私はやっぱり見てないんで、まあ年齢的に若いわけで、いわゆる壮年っていうかね、中年のちょっと先ぐらいだけど、まだ老年になってたけど、私が知っている加藤よしではない加藤よしで、あと身長がすごい高くて、南博士よりも背が高い感じで、あ、加藤よしこんな背が高かったんだ、なんかやっぱりおじいちゃんの割とヨボヨボのね、砂の器とかが一番こうパッと、思い浮かびますが、そういうおじいちゃんの役が多いんで、そんな小柄っていうイメージがあったんですね。またスラッとしてて、なかなか見栄えのする役者だったんだなっていう。まあね、その1950年代はいっぱい映画に出ている。まあそんな主役ではないですけども、だからこれからね、また見ていると出てくるのかなと思って、すごい楽しみです。まあそんな二人が、捜査をする中で、一つはその二人、心中をした二人がね、東京駅で、同じ料亭の中居に目撃されていて、で それが、ただそれを目撃されたのがたまたま、ちょっと番線はしましたけど、東京駅の例えば10番線と10番線にその2人がいるのを、他の仲居たちが14番線から、見つけるという、すごいたまたまそこにあの、ね、列車がいなか止まってなかったっていう、その時間がたった4分間しかなかった、そこで、その2人が一緒にいるっていうのを見つけるっていうのが不自然じゃないかっていうことで、ちょっとね、あの疑惑の目が持たれたりと。で結局はその時にその仲居たち2人は客を見送っていたと。その客っていうのが、安田という、まあ会社の社長で、で彼がその汚職事件の方にもちょっと絡んでいるとな関係があるんじゃないかと。で彼が、ね、その10番線の2人を見て、あれはおときさんじゃないかいと言って、その心中する2人が一緒にいるところを見せたということで疑いを持たれて、だんだんとこう、まあ、結局ね、あのそのあたりからも犯人はこいつだっていうふうにわかるんですけども、ただ実はその裏にもう一人真犯人がいたというね、その辺のトリックですとか、あと時刻表、まあ、あの時刻表トリックっていうとね、この後ぐらいに、日本の推理小説史的では、相川哲也が、黒い白鳥とか、黒いトラックとか、いろんな本当実際に時刻表を駆使 した、トリックで、まあやろうと思えば本当にやれてしまうというね、そういうので、一大ブームを作るわけですけど、ここはそんなにではないですけれども、時刻表というものね、まあ本当に今回この映画を見て思ったのは、まあ、冒頭のね、あのオープニングタイトル、タイトルが出て、その後、スタッフとかね、役者出演がのテロップが出るあのオープニングタイトルがずっと東京特じゃないわ、日本のそういう鉄道の路線地図がまず日本全土が出てると思ってて、でだんだん東京のアップになって、東京からだんだんその博多まで、その、まあ、いわゆる、まあ、JR 当時の国鉄ですねの路線をこう追っていくという、それを見て最近こういうセブ路線図見てないなって、時刻表よりは当たり前のように冒頭にあったんですが、時刻表最近全然見てないですし、でもう今やアプリで乗り換えを調べるっていうのが、当たり前の時代になって、本当にそれこそ点と線しか我々は鉄道の路線を見てないなということを思って、で時刻表で見てみると、その路線図を見てみると、その傍らに例えば私鉄でね、同じ路線が走っていたり、あと自分の目的地に行くのに、他の路線を通れば、こう、近道で行けるとかね、そういったものの発見があったり、あと、実際の時刻表のページを見てみても、点と線じゃなくて横に見ることができるんで、もう一歩前に行けばここでこう時間が取れて、ね、乗り換えの時間が取れてっていうかね、そういったことが今の乗り換えアプリでは見えてこないものが見えてくるんで、なんかね、あれもう一度やっぱりね、時刻表でそういうこともしてみたいなとは思うんですが、なかなかあのね、目が悪くて今時刻表とても見ることができないそんな状態なんで、残念だなというふうにも思いました。まあ、そんな感じで、あんまり、まあ、映画の話してませんけども、これUNEXTで見られますので、まあ、当時1958年の、まあ、鉄道事情とかね、いろんなものがこう見えてくる。あと画質も結構いい感じでフィルムが残っていて、綺麗な画質で見られますので、ぜひ見ていただきたいな。でこの点と線のその鳥海刑事と三原刑事のコンビは、松本清張にしては珍しく続編というか時間の収束という作品で再びコンビを組んで事件を解決するっていうのは、うちでまた新しいカメラトリック容疑者のアリバイを証明するのに、彼が撮った写真のその順番だと、これだと犯行は不可能だっていうアリバイの、証拠がカメラのフィルムになっていて、それをどう崩すのかっていうのが まあ、そういう、ね、時間をこうどうするのかということで時間の収束というのが題名になってるんですが、こっちはちょっとね映画化されてなくて、1回だけ2時間サスペンスで、ドラマ化されているのを見たことがあって、あ、なかなかいいなっていうのと、あとこれ言っちゃいかんか もう一つね、ちょっと、まあ、後には結構よく出てくる感じになるトリックが使われていて、で当時注目されていたとある、まあ、女優と言っていいと思いますが、出ていて、おおと思ったっていう、その女優あれですね、蔵の中にも出てたといえば、まあ、分かる人には分かる、あの人がテレビドラマでも、まあ、彼女の、特性を生かした役で出ていて、そんな思い出もあるのが時間の収束のドラマです。だから松本清張の作品ね、もうすぐ月一黒沢明が終わってしまうんで、その次のネタとして月一松本清張もいいかなというふうにはちょっとだけ思いました。では、来週見る作品の、ムービールーレットはちょっとこの枠でやってると時間がなくなるんで、日曜日の週末フリートークの中で決めたいというふうに思います。ではここまでお聞きいただきありがとうございました。